今週はローマの信徒への手紙第6章の12節から14節を朗読させていただきます。朗読します。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。まあ、ようやくこの第6章の前半の部分をですね、今週で学び終えることになります。この第6章は内容的には2つに分かれてまして、1節から14節、まあ、今日学ぶところまでが前半ですね。そして後半は15節以降すべてということになるんですが、私たちはこれまでのところこの前半の部分からですね、キリストにあるものは、クリスチャンは、罪に対して死んでいる、そして神に対して今生きてるんだ、まあ、そのことをですね学んできたんですね。今日はその最後の締めくくりの部分14節を主に学びたいと思うんですが、でも14節に入る前に12と13節で学んできた、これ聖化、清く、聖書の聖にか化けるっていう字ですけど、清いものと作り変えられていく、ね、そのクリスチャンがキリストに似たもの、清いものとして作り変えられていく、その働きについての教えが12節と13節にありましたが、そこで学んできた大事な、まあ、5つのことをですね、もう一度、とても大事ですので、もう一度、まあ、再確認しておきたいというふうに思うんですね。その第一は聖化という教えということにおいてですね、私たちは決して自分自身とか自分の問題から始めてはならないということですね。ロド・ジュンズの言葉を先週も引用しましたけれども、彼はあまりにも現代の多くのクリスト者たちがですね、キリスト教会を診療所や病院とみなしすぎている傾向があると。でも実は教会という場所は確かに癒し主がいらっしゃるところですから病は癒されますが、しかしそういう場所だけではないということですね。むしろ教会という場所は神様の兵士たちのための兵営に似ているんだっていうんですね。新約聖書の中を見るとね、例えば第二テモテの2章の3節、キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさいって、兵士ってことがはっきり言われてますよね。あるいは他には大しく強く生きなさい、まあ、旧約にもありますが新約聖書にもそういう言葉が何度も出てきます。これが聖書の教えだ、これが新約聖書の教えだということですね。2つ目のことは、聖化っていうのは常に神様への奉仕という見地から捉えなくてはならないということでしたね。もし私たちが、ああ自分には素晴らしいそのなんか特権が与えられているんだ、神様のしもべとして生きる特権なんだ、ね、神様に用いていただけるという特権があるんだという意識を持って心を躍るようにして生きているとすれば、それはもう聖化に向かっているということができるでしょうね。しかし私たちは皆あまりにも主観的すぎて、四六時中自分のことについて考え、自分を見つめ、自分の霊的な脈をこうやって取ってるかのようなですね、そういうところが私たちにはあるのではないだろうか。しかしこれは聖書的には間違ったあり方だということですね。私たちは聖化というものを自分のこの証明、神様から召されているというそういう観点から捉え直す必要がある。自分が神様から何をしていただいたかということを思うことが大事だということですね。自分が御国の中で用いていただけるということを悟る、あ、こんなものが神様に用いられるんだってね、そのことを悟ること、それがとても大事なことであって、健全で聖書的なクリスチャンとしての在り方、考え方であるということです。3つ目のことは、聖書がクリスチャンの清潔あるいは聖化について教えるときには、常に私たちにですね、自分が何者であるか、今どういう立場のものとされているかということを思い起こさせるということなんですね。実はそれこそがパウロがこの6章の1節から11節にかけて、もう本当に同じことを何度も繰り返しながら、なんといったね、言葉をちょっとずつ変えながらですけどね、教えてきた内容はまさにそういうことなんですね。 パウロは私たちが罪から自由にされていること、罪の支配とあらゆる力から自由にされているということ、実際罪に対して私たちは死んでいるんだということをはっきりとこの箇所で告げています。イエス様がただ一度罪に対して死なれたように、イエス様を信じてイエス様のものとされた私たちもそれと同じように罪の支配に対して死んでいるんだということですね。あなた方は罪に対しては死んだものであって、神に対しては生きたものなんだとパウロははっきり宣言している。そういう意味で私たちの中には新しい命があって、キリストが住んでいらっしゃる、まあ、聖霊としてですね、キリストが住んでいらっしゃる、キリストの御霊が宿っておられる。したがって私たちには自分の死ぬべき体の中にある罪に抵抗する力、罪に対抗して打ち勝つ力が与えられているってことなんですね。これが聖歌の4つ目のこと、4つ目の大事なことですね。私たちには力が与えられていて、罪に打ち勝つことができる。だからこそ聖書はこれこれのことをしなさい、あるいはこれのことをしてはいけませんと命令するんですね。できないことを命じるようなことを神様はなさいません。できるようになっているからこそそのように命じているということでしたね。そして聖書は決して私たちを診療所や病院に入れたり患者扱いしたりはしないと。つまりあなたに代わってイエス・キリストが何でもやってくださいましたが、ただ委ねていなさい、それは聖化というプロセスにおいてはありえないということですね。義人は信じるだけで 100% 神様からいただくものです。義と認めていただく、神の子とさせていただく、これはイエス様が十字架の御業によって成し遂げてくださった御業であって、 100% 神様がその備えてくださったもの、私ただ信じて受けるだけですね。しかし信じて受け取ったものとして生きていく、この聖化のプロセスにおいては私にはなすべきことがある。神様はそういう意味でこれこれのことをしなさい、これのことをしてはいけませんとはっきり命じていらっしゃるということですね。そしてそれがすることができるように神は私たちに知恵も力も与えていてくださるということです。私たちは信仰の戦いの中にいるんであって、そこにおいて勇敢に大胆に戦うよう聖書ははっきり進めている、いや命じているということですね。これを私たちはしっかりと受け止めていく必要がある。そして最後の5つ目のことは、他の何よりもまず最初に私たちクリスチャンが心すべきことは何かというと、それは私たちが常に神様の栄光のためにのみ生きるべきものであるということ。これは聖書の終始一貫した教えに他ならないと言っていいでしょうね。以前にもウェストミンスター小距離問答というのを皆さんに紹介したことがありますが、その第一問でどういう問いと答えがあったかというと、人間の主な目的は何かと。答えは、人間の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。いいですか。私たちが神の栄光を表す器とされる、用いていただけるということであり、また私たちが永遠に神を喜ぶ、神様という存在を本当に喜びとして交わりの中に生きるということですよね。それが人間というものが神によって作られた目的なのだということです。私たちがまず第一に関心を抱くべきことは、それは自分自身が清くなるということでさえないんですね。いいですか。そこを誤るともう最初から道をこう違えてしまう。真っ先に関心を抱くべきことは神様の栄光、これが常に先に来なくてはならない。しかしこの点においても私たちは結構こうあべこべにしてしまっていることが多いんじゃないだろうか、ね、自分のことに気を使ってばっかりいる。私たちはこう言うかもしれませんね。ここに私がいます。罪と苦闘し敗北しています。罪はあまりにも強く、私はあまりにも弱いのです。どうにかして私に勝利をもたらすような教えがどこかにないでしょうか。それこそが私が欲しているものです。私は勝利に満ちた生き方を望んでいます。奴隷のような在り方から解放され自由になりたいのです。それを私は欲しています。まあ、ある種クリスチャンとしてなんか正しい願いのように一瞬思いますが、でもよく考えてみると、これは私が全てなんですね。私自身のため、全ては主観的である。自分っていう意識から離れられないので、 苦しくてしょうがないんです、実はね。神の栄光を求めるってことは自分から一旦離れることなんです。そうやって自分自身の欲打ちとか暗い思いから解放されていく道がここにあるということでもありますね。私たちが真っ先に何にも勝る最高のこととして心に留めるべきことは常に神様の栄光であると。私たちは神の栄光のために生きるべきである。それはもはや惨めで亡くなるためでもないし、あるいはなんか心にね愉快にこう感じながら生きるということでもないし、勝利に満ちたものとなるためでさえない。そういうことが悪いって言ってるじゃないです。それが第一ときてはならないってことですね。神の栄光のために生きるときに私たちの中に真の喜びが湧いてくる、真の平安が与えられるということですね。ペトロはその手紙の中でこんなことを書いています。第一ペトロの1章16節、あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてあるからです。これは旧約聖書からの引用ですが、あなた方は聖なるものとなる、神様の言葉ですね。私は聖なるものであるからである。神が清いお方だからこそ神の民もまた清いものとならなくちゃならない。これが清いものとなるための理由だってことです。自分が幸せになるとか喜びが与えられるとか、そういうことは後からついてきますが、でもそのために清くなるんじゃない。神が清いからこそ私たちもまた清いものとなっていく、なっていきたいのだ。それが聖化ということにおいてとても大事な動機ということなんですね。自分が中心になってはいけない。神の栄光が私たちの第一の関心であるべきであるということです。以上、これらのことはすべて6章の12節と13節に記されている聖化の教えの背後でですね、こう確認すべき大事な5つのポイントであるということなんです。さて、次にようやくこの最後の14節に目を留めていきたいと思うんですが、この節は第6章の前半の教えの締めくくりの節であるとさっき言いました。1節から11節でね、ごめんなさい。1節から、そうですね、11節で語ってきたことの、最後の総まとめが12、13、14とあって、この14は一番最後の締めくくりということになりますね。パウロはここで聖書の教えに対して持ち出される非難、一つの、聖書ってこうだよねっていうね、一つの非難がありまして、その非難に対して最終的に反駁してるんですね。その非難は1節に書いてありました。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。これが当時、そして今も福音が語られるときにはこう常に持ち出される非難の一つだってことですね。恵みによって信仰によって全部罪が許されますっていうと、そんな甘いことで、ね、救われていいんですかってね、考えたりなってくる人がいると。わかりますか皆さん。信じるだけで許されるなんてね、そんな甘ったるいことを言ってたらね、罪人がなおさら助長してしまうじゃないか、罪を助長してしまうじゃないか、そういう考え方ってあったわけで、当時も今もあると考えていいかもしれませんね。でもパウロはそれに対してこの6章の前半で徹底的に反論してるんです。そんなことありえないのだ、なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。これがこの締めくくりの最後のまとめの言葉なんですね。読んでみるとすぐ気づくことですけど、この14節はいわゆる命令や勧告じゃないです。何々しなさい、こうしちゃいけませんっていうね、そういうことじゃないですね。12と13はそうだったですけどね、なぜならっていう言葉で始まってるわけですけど、この節は前の12節13節で何々しなさい、しちゃいけませんって言われていたことの理由、なぜならこれこれこういうわけだからこういうことをしちゃいけません、あるいはこういうことをしなさいというふうに14節は理由を述べてるんですね。でもある神学者はこれは理由というよりも一つの励ましの言葉だと言ってる人もいますね。12節13節で行うべきと命令されてきたことを行わせるための励ましだということですね。こうしなさい、ああしなさいって言われたわけですが、それをすることができるように励ましている言葉、それが14節だと。じゃあどう言われているかというと、初めにパウロはなぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからですと言いました。 これはなぜ私たちが罪と全く何の関係も持ってはならないかという理由なんですね。なぜ自分の死ぬべき体を罪に支配させてはならないのか。それは罪は私たち自身を支配することがないからなんだ。私たちはもう支配から脱出しているものだから、私たちのその体を支配の影響を及ぼすようなことをさせてはならないのだということですね。私たちは罪の在籍、責めからすでに解放されています。神様はイエス様を信ずる私たちの罪を責め立てることはなさらない。またイエス様を信じた私たちは罪の支配、罪のコントロールからも解放されているということですね。そのように解放されたものがどうしてわざわざ自分の体を罪のに任せる、委ねてしまうようなことをすることができるだろうか。そういう意味で、なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないのですってね、そのことをパウロはここでもう一度確認して、この、区切りを終えようとするわけですね。最終的に私たちは罪と全く関係のない、罪の影響力が全くない、そういう世界に永遠に生きるようになります。それはやがてキリストが再臨されて、私たちの体が完全なものと変えられるとき、栄化されるときっていうのを、まあ、聖書は約束していますが、そうなるともう罪の影響力そのものも全くないんです、ね、今はあります。私たちはまだ救いの完成に向かって、その向かっていく途中でプロセスであって、魂は救われていますが、しかし体においてはまだ古いままなので死にますよね。この体は腐ります。そしてその体に宿っている罪が私たちをこう誘惑してくる、罪、その体を通して罪がですね、私たちを誘惑し攻撃を仕掛けていく。だからこそ私たちはその攻撃に対して対抗していきなさい、聖書は進めているということですよね。しかしやがて私たちはそういった罪の存在からも完全に解放される時が来る。それが栄化と呼ばれているその時ですね。今日は復活、イエス様の復活をお祝いする、礼拝ということでもありますが、イエス様が復活した、それは私たちと同じ体を持って来てくださって、十字架にかかって死んで葬られて3日目に復活した、その復活と同じ、その復活ですよね。そしてその復活と同じように私たちもやがてこの、古い体が滅び去って、新しいイエス様のような永遠に滅びることのない新しい体をいただいてよみがえるんだ。これが復活ですね。イエス様が復活したように、イエス様を信じる私たちもまた復活するんだ。体が、新しい体を持って復活するんだって、これが復活についての教えということになりますね。その時私たちはもう罪から一切影響されない、そういう永遠を生きることができるようになるということですね。これを明確に知り、明確に信じていくときに、私たちがどうしてわざわざこの体を、この自分自身を罪の支配にもう一度委ねるようなことができるだろうかってことです。それはもうありえないとパウロはここで念を押してですね、語っているということなんですね。次に14節の後半でパウロはこう言っています。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。この律法っていうのは、いわゆる旧約聖書に記されているモーセの律法という狭い意味での律法ではなくて、広い意味での律法、律法全般とを意味していると、考えることができますね。モーセ律法というのは一度も耳にしたことない、聞いたこともない、まあ、日本人は多くそうだと思いますが、そういう異邦人である私たちにもそれぞれ自分自身の律法ってあるわけですよね。だからこそ互いに責め合ったり弁明し合っているってパウロは2章の中で述べていましたけれども、一つのこうしなさい、こうすべきですっていう掟が心の中にあって、そうしたしました、しませんでしたっていうことでですね、心が責め合ったり両親の咎めを感じたりっていうのを誰でも人間は感じてるってことですね、そういう意味で聖書は全ての人間が律法のもとにあると言ってますね。そして人間は二つに一つの立場しかない、全ての全人類が二つの立場に分かれられると、その一つは律法のもとにあるという立場、そしてもう一つは恵みのもとにあるかっていう、この二つに一つしか私たちは立つことができない、両方一緒に立つとかね、どっちも立たないというのはありえないということなんですね。律法のもとにあるということはどういうことだろうか。それは 人間が自分自身のいろいろな行動を行いによって自分を神様の前で義とするように努めなければならないという世界です。わかりますか。神の前に自分は正しいんですということを自分で証明しなきゃならない、自分でその正しさを勝ち取らなきゃならない世界、それが律法のもとにあるということですね。これはね、考えれば考えるほど難しい大変なことですね。神様は完璧なお方ですから、完璧に清い方の前に立って、私には何一つ汚れたところはありません、罪はありませんってね、断言できる人間と一人もいない。いろんな後ろめたさがあるし、隠したいことがあるし、恥ずかしいこともあるわけですね。そういう私たちが自分で自分の義を証明しなくちゃならない、それが律法のもとにいるということですね。信仰による義人とはそういう意味で正反対なんです。信仰による義人というのは、私たちが証明すべき義を、実はイエス様が身代わりになって十字架の上にかかって罪を背負うことで成し遂げてくださった。そのイエス様を信じて心に迎え入れるときに、私たちではないキリストが成し遂げてくださった義を私たちもいただくことができる。義っていうのは一つも罪を犯したことのないという、そういう立場ですね。そういう立場をいただくことができる。それはイエス様が私たちを愛して、私たちの身代わりにその罪のすべてを身代わりに背負って罰を受けてくださった、身代わりに死んでくださったからです。そのキリストを信じて心に迎え入れるときに、私たちは神の前で自分を正しいと認める、その証明する必要はなくなる。罪がすべて許されて、そして神の子として、神の民として受け入れられる。それが信仰による義人、それが救いというものです。キリスト教の言う救いということですね。パウロはここで、私たちがその律法のもとには今はもうないのだということを強く主張している。罪はもはやあなた方を支配することはないという真実をはっきりと理解することができるように、パウロはこのことを強調して語ってるんですね。律法についてもう少し詳しく見ときますが、ロマ書の3章の20節でこんなことが言われていました。ロマ書の3の20、主法をご覧くださいね。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。旧約時代、神様はユダヤ人に律法を与えられました。この世に生きなさい、そう生きれば幸せになれる、ある意味の一つの人間の幸せの道なんですね。しかし人間はそう言われたからってはいっつってすぐ全部できるかと、できないことだらけ、それが律法というものの限界なんですね。正しいことを言ってますが、それを行うことができないという人間の罪の現実に律法は何一つその力を発しないということですね。だから律法によっては誰一人神の前で義とされないのだ。それを完璧に成し遂げることはできないから、むしろ律法によっては罪の自覚しか生じない。むしろ正しいことが言われると、あ、自分には罪だらけだと、ね、少し真面目に考えてね、自分は真面目だと思って一生懸命やってきた人も律法の教えをはっきり知ると、とてもじゃないけどこんな律法を私が全うすることはできないということが分かってくる。そういう罪の意識が生じてくるもの、それが律法の働きだということですね。しかしそれだけじゃないんですね。実は罪ある人間はこうしなさいって言われると、皆さん経験あると思いますけど、これこれのことをしちゃいけませんって言われるとしたくなる、ね、こうしなさいって言われてもしたくないっていうね、それが私たち人間の現実ですよね。そういう意味では律法が正しいことを言えば言うほど、私たちはますますそうでない方向に向かってしまう。それが罪の現実ということができます。パウロはこのこともロマ書で語ってまして、7章の8節ですね、そこにも書いてあると思いますが、こうあります。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしました。するなって言われるとやりたくなる、やれって言われるとやりたくなくなる、そういう天の弱なところが私たちには誰にもあるんで、実はそれが罪というものの現実だということですね。罪はそういう意味で、あ、ごめんなさい、律法はそういう意味で私たちが罪人だっていうことをはっきり分からせるだけじゃなくて、かえってますます罪ある私たちが罪に向かってしまう、そういうそのきっかけを与えてしまうものにもなってしまう。でも勘違いしない、だからつって律法が悪いものじゃないんです。律法は正しいことを言ってるんですが、 私たちのうちに罪があるために、罪の力のためにますます正しいものを利用して悪い方向に向かってしまう。それが罪というものの現実であるということですね。聖書がはっきり語っているのはそういうことですね。ある神学者がこんなことを語っていました。だからこそ私は決して信仰を持たない者たちに道徳教育を施すだけで十分だと思ったことはないのである。青年たちに向かってただ罪から生じるさまざまな悪い帰結を告げさえすれば罪を犯さないように教えることができるなどと信じるのは全く馬鹿げている。おそらくそうした教えを与えれば青年たちをその罪の楽しみに、ことによると生まれて初めて引き合わせてしまうことになるであろう。それが概して道徳教育のもたらす効能である。人間は腐敗しているため清いものさえねじ曲げる。罪を犯さないよう告げられればその罪をまざまざと思い描き、たちまちその罪を犯したくなる。人の基本的な情動や情欲の方が理性よりも強い。それこそ罪の働き方である。あることをしないように告げられれば告げられるほどそうしたくなる。人間ってみんなそういうものである。それが人間の性質だ。罪というものはあらゆる戒めを歪めて私たちをますます悪い方向に向かせてしまう。それが罪の凄まじさということですね。しかしパウロはここで言うのです。今あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるんだと。もし未だにあなた方が律法のもとにあるんだとしたら、私はこのような命令や勧告をあなた方に告げることはしない。しかしあなた方は今キリストによって律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。それが今のあなた方の立場です。キリストによって状況は一変しているのです。それゆえ罪はあなた方を支配することはできません。あなた方は罪から来る抑うつからも無力感からも絶望感からも解放されているんです。これがパウロのこのロマ書の主張ですね。すでに5章の21節ではこう言っていました。5章21、こうして罪が死によって支配していたように恵みも義によって支配しつつ私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。恵みはどうやってこれを達成するんでしょうかね。神の恵みが救いを永遠の命に私たちを導くっていうんですが、具体的にどのように恵みはこれを達成するんだろうか。まず確認すべきことは、神の恵みは私たちを新しい契約の中に引き入れます。それは古い契約のものではありません。どこが違うかというと、第一に神は私たちの諸々の罪を無代価でお許しになる。ヘブライ書の10章の17節、ここをご覧ください。ヘブライの10の17、もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。神様は無代価で、人間が頑張ったからということじゃなくて、ただただキリストを信じたその信仰によって私たちの罪と不法をもう思い出さなくなってくださる、してくださる。それが信仰による義認ということですね。旧約時代は私たち人間が何かをすることで許しを得なくちゃならなかった。それがまあ旧約時代の律法の教えだったんですが、新約においてはキリストを信ずるそのものだけで私たちの罪は許される。なぜならキリストが身代わりにその罪を全部背負ってくださったからです、ね、またヘブライの8章の10節ではこう約束されています。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。クリスチャンはみんな神様の民であって、そういう神様との親密な交わりの中に入れられているんだということですね。ただ罪を許しておしまいじゃなくて、神の民として、神様の子供として親密な神との交わりの中に入れていてくださるということですね。それがクリスチャンに与えられている、素晴らしい祝福でもあるということができるとですね。じゃあ神様はそのクリスチャンとなった私たちにどのような目的を持っていらっしゃるんだろうか。テサロニケの第1の 4章3節、こうあります。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。これが 父と子と聖霊なる三位一体の神の目的なんですね。私たちが聖なるものとなること、それが神様が私たちのためにイエス様を使わせてくださって十字架にかけてくださった。なぜか、私たちが救われて聖なるものとなるためだということですよね。じゃあどうやって私たちは清いものとなっていくんでしょうか。皆さん、現実の私たちが聖なるものと作り変えられていくように神は今も働いていてくださるんですが、具体的に神様はどうやって私たちを聖なるものとしてくださるんだろうか。一つのヒントは、先ほどヘブライの8の10を読みましたが、そこで神様はご自分の律法を私たちの心の中、思いの中に置いてくださり、それを書きつけてくださるって言います。外から書かれた教えとして、こうしなさい、こうしちゃいけませんっていうんじゃなくて、私たちの心がそのように願い求めることができるように内側から作り変えてくださるってことですね。それが神様の方法なんです。外側からこれしろやれしろってね、時々私たちは、まあ、親は子供にね、こうしちゃいけませんとかやるわけですけど、なかなか言うこと聞かないですよね。一発で聞いてくれたらこれほど楽なことはないんですが、言うこと聞かない。それは外側からだからです。内側から変えてくださる、それが神様の方法っていうことですね。さらに具体的には、私のうちに御霊を住まわせて、御霊が望むままに私たちの内側に願いを起こさせて、ことを行わせてくださる。これ、ここのところ何回か続けて読んでますが、フィリピの2章の13から16、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。これが神様の方法なんです。キリストを信ずる私たちのうちに神の御霊が住まわれて、そして私たちのうちにある思いを起こさせてくださる、願いを起こさせてくださるですか。時には戒めを与えてくださる。そうやって内側から御霊は私たちを導いてくださるんですね。それをしっかり私たちがキャッチして、それに従って、何事も不平や理屈を言わずにって、私たちって結構理屈っぽいんですよね。理屈を並べ立てては結局従わない、それが人間の現実ですが、だからこそ何事も不平や理屈を行わずに行いなさい。行うときどうなるか。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。皆さん、輝いてね、生きたいでしょうか。いくつになっても輝いて生きるって素晴らしい目標ですよね。聖書はそのことをここで約束してくださってるんですね。輝いて生きる生き方、それは御霊の導きの声に聞き従って生きる生き方だということですよね。その時私たちは火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝いて生きることができる。これは神様の約束なんです。そうでないなって思ってる人がいるとしたら、何が足りないか、ここなんです。キリストを信ずる私たちのうちに御霊がいらっしゃる。皆さん、御霊をご存知でしょうか。御霊と交わってらっしゃるでしょうか。御霊の声を聞こうとしてらっしゃるでしょうか。主の前に静まってらっしゃるでしょうか。静まって聞こうとすれば、必ず御霊は私たちの心の中に何かを示してくださる。その示しに信頼して聞き従って歩むときに、私たちは火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝いて生きることができる。それが神様の約束だっていうことです。人間の約束じゃないです。牧師の約束でもないんで、そんなの当てにならないですからね。神様の約束だということですね。これが神様の方法であり、神はこのようにして私たちを新しく作り変え、清い生き方へと導き入れてください。最後になりますが、イエス様がこのような言葉を言われました。ヨハネの6章39節。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日に復活させることである。神様の御心は、イエス様に与えてくださった人、つまりクリスチャンである私たちを一人も失わないで終わりの日に復活させることだ。これが神の御心であるとすれば、私たちの救いは、復活は確かなものであると受け止めることができるのではないでしょうかね。神の御心ですからね、それは必ず成就します。そしてこの真理の御言葉を悟るこそ、私たちが本当に 清いものとこう作り変えられていく正しい動機ということになりますね。私たちは完全に清いものとされるんだ、そのことを確信していくときに、当然この自分自身あるいはこの体を罪に委ねるようなことはしたくなくなる、とてもではないけど考えられなくなるということですね。そして神に自分を捧げて清いものにとなるように自分自身を神様の教えに従って生きていくことができるようになるということです。ヨハネは第一の手紙の3章3節でこう言いました。巫女にこの望みをかけている人は皆巫女が清いように自分を清めます。キリストにあるならば私たちにはもう診療所も病院もある意味で必要はありません。必要なのはこの教えであって、この知識であって、この命令です。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。これは6章の11節でパウロが進めていたことですね。このことを心に刻んでいくこと。罪はもはやあなた方を支配することがないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。これがクリスチャンであるあなたに関する真実である。この真理を悟り心に留め、罪と悪魔に立ち向かうならば、悪魔はたちまち私たちが逃げ去っていくということですね。そして私たちはキリストに似たものと聖なるものと作り変えられていくことができる。これが御言葉の約束です。この約束をしっかりと受け止めてキリストに従って歩むものでありたいと思います。一言お祈りをいたします。祝福します。仰ぎ願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。